今日は創世記の23章の題がサラの死と埋葬という題がついているところです。でサラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である、こうありました。そしてサラはカナン地方のキルヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだと、そういう記録がここに載っております。で創世記を一章からずっとお話読んできましたが、このテラが11章32節で、亡くなりまして、その後誰も亡くなった人のお話は出てこなかったんですね。で今回サラが初めて出てまいりました。で普通系図というのはテラの後は長男のアブラハムに続くんですけども、その前にこのサラの記録が加えられているっていうのは大変、珍しいことです。男性中心の系図の中に女性のサラの名前、そして生きた年数、そして死んだ場所の記録があります。これは今までにないことです。アダムも妻がいましたね。ノアも妻がいました。しかしその妻のことは何の記録もされてなかったですね。しかし今回初めて、アブラハムの妻サラのことがここに書いてあります。そして、これも初めてなんですけども、短いですが妻に先立たれた夫アブラハムの悲しい姿がここに描かれてますね。胸を打ち嘆き悲しんでおったとあります。こういうことも聖書初めて書いているところなんですね。で、聖書というのは本当に興味深い書です。人間の姿のすべてを網羅して、綴っている書でもありますね。ですから多くの人に読んでいただきたいんですね。信仰は持っていなくても聖書には人間のすべての姿が描かれてますから、非常に勉強にもなりますし、そういう中から信仰にね導かれていっていただきたいなと思うわけです。さてサラの死によってアブラハムに一つの大仕事が与えられました。それはお墓のことです。で早速4節でアブラハムは、実はアブラハムは希流者の身分でしたね。ここのヘブロンの住民じゃないです。よそ者なんです。ですからヘトのこのヘブロンのヘトの住民に墓を買いたいと、土地を買いたいという、それを許してほしいというお話をしなければなりません。それで4節でちょっとこう思ってると、みんな集まってもらって話したんですね。で10節を読みますと、その交渉の様子が分かります。町の門の広場で、みんなが集まってきたんですね。そして、その見守る中で交渉が始まります。そこにはアブラハムが買いたいと願った 墓地の地主さんのエフロンさんも来てもらいましたし、もちろん他の住民の人も、そして町の長老さんもですね、来ていただいたようなんですよ。そして十節に彼らは座っていたとあります。で、この町の門の広場に町の人がみんな座って、で、町の長老たちも座るっていうのは、これは特別の時が始まるということなんですね。で、ここを読みまして、皆さん、思い出すのがルツ記です。ルツ記の4章の1節から2節によく似た光景が記録されてますので、ちょっと紹介しますと、こうあります。ボアズは町の門のところへ登っていって座ると、折よくボアズが話していた当の親戚の人が通り過ぎようとしていた。引き返してここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ボアズは町の長老のうち10人を選び、ここに座ってくださいと頼んだので、彼らも座った。で、そこから、ボアズの場合はルツをね、お嫁さんに、もらいたい。でも順番的にはもう一人優先する男性がいたから、その人がルツをお嫁さんにもらうと言えば、もうボアズは諦めるんですけども、いや私はいいとみんなの前で言えば、ボアズはじゃあ私がルツを迎えます、まあそういう公式の場を持ったんですね。でそれとよく似てるところが今日のところなんです。アブラハムもみんなを集めて町の門の広場で、そこで交渉を正式に始めました。この交渉に入る前にアブラハムはきっと祈ったと思います。こう思ったんじゃないでしょうか。サラ、お前の墓地をこれから探すが、どこにしようか。そうだ、おいっ子のロトと別れて二人だけで生活を始めたマムレというところがいいんじゃないかな。神様からの約束を信じて歩んだ印として、そのマムレのところにある墓地を買い取って所有するんだ。お前もきっとそう思うに違いない。神様、私たちの願いを聞いてください。こういう祈り心でアブラハムは交渉に臨んだのではないかと思います。さて、4節はこの町の墓地を所有すること自体に対する町の人の同意を得る交渉です。すると町の人が5節6節でこう言うんですね。彼らの墓地を提供し、彼らの墓地に葬ることを町の人は誰も拒みません。もう非常に丁寧な尊敬の念を忍ばせる言い方で、町は同意すると表明しました。しかしまだ譲るとははっきり答えていませんでした。それでアブラハムは8節でもう具体的に購入の希望の場所、支払い方法、そして所有権で購入したいというこの3つの点をはっきりと提示しまして、よろしくお願いしますと交渉を進めるんですね。そうしますと11節で 当の土地所有者のエフロンがそれに答えますね。非常に気前の良い返事を彼はします。と言いますのは、聖書を読みましたら、彼は3回差し上げますと言うんですよ。え、ただでいただけるのですか。そう言いたくなる内容をこのエフロンは言うんですね。え、不思議なことを言うわけですよ。で、当時の世界でどのようなそういう交渉がされていたのか、ちょっとなかなか昔のことですから分かりません。きっと現代の私たちの感覚とは違ったでしょうね。ですから非常にここは理解に苦しみます。アブラハムは買うって言ってるのに、エフロンはもう差し上げますって言うんですね。で、ちょっとエフロンが提示した売り値についてちょっと見ていきましょう。で、400シェケルです。銀400シェケル、これはですね、1シェケルが 11.4 グラムなんです。1シェケルがね。で、400シェケルです。はい、皆さん暗算できますか。ちょっと難しいですよね。私が計算しときました。 11.4 グラムかける400イコール4.56 キロ、4560グラム、すなわち 4.5 キロですよ。で、皆さん 4.5 キロの金塊、まあ銀ですけども、延べ棒っていうのは見たことありますか。私は写真でしか見たことないです。金の延べ棒、あれ1キロです。こんなやつね。それを4本と半分、まあ、半分こうやって割れないですけども、ヘブロンって田舎なんですよ。で、マムレの前のマクペラにある洞窟、そしてちょっと畑がついてました。で、敷地内にもちょっと木が生えてた、まあ、そういうのをひっくるめた値段にしては非常に高額です。で、エフロンはですね、きっと駆け引きをしようと思ったんでしょう。無料の話を先に出しまして、買い手にいやいや無料じゃなくて買いますよというのをこう言わせようとしたんですね。ですから、エフロンが無料で差し上げますって言いましたら、アブラハムはいえいえ、どうか畑の代金を払わせてください、どうぞ受け取ってくださいと、こうアブラハム返事してるんですね。ちょっとまんまとエフロンの交渉にはまりました。で、15節でエフロンは400シェケルと言いまして、それがあなたと私の間でどれほどのものでしょうというような言い方で、まあ売り値の交渉の巧みさを表したわけですね。しかし普通でしたらこれに対していやいやいや、あなたはうまく言いますけどもそうじゃないですよという感じで、もうちょっと下げてもらえませんかっていうような交渉が始まるんですけども、アブラハムは交渉するつもりはありませんでした。彼はお金がいくらかかってもいいから正式に土地の所有権を得ることをのみ考えてたんですね。ですから、聖書も20節最後の方になりますと、妻のサラの葬りのことが書いてますけども、それよりも土地を所有したということが何回も繰り返されて強調してますね。アブラハムが選んだ墓地、所有した墓地はヘブロンにあるマムレの マクペラの畑の端にある洞窟でした。それはエフロンが所有しておりました。でこのヘブロンのマムレというのは最初に話しましたようにアブラハムとサラにとって記念の場所だったんですよ。13章でロトと別れた後、その時アブラハムがロト、お前どっち行く、お前が先決めろ、でわしはその反対側行くからって言ってね。でロトはソドムとゴモラがすごい緑がいっぱいでね、あっちがいいかなということで僕はこっち行くって言ったんで、アブラハムはその反対側は荒れ地でした。でそっち行くわけですよ。アブラハムは前行きました。その後ろからサラがついていきますね。でサラは後ろからこう言うんですよ。あんたは人がいいんだからどうしてロトに最初に選ばせたのって言ってですね、もう何回も何回もアブラハムの後ろから文句を言って、まあその日はちょっと夫婦はちょっとあまり仲が良くなかったんじゃないかなと思いますけども、でもその着いたところでですね、マムレのカシノキのそばに、土地をねここを使ってくださいっていういい人がいたんですよ。でその人と大変仲良くなるというようなことも書いてありますね。でそこで2人は力を合わせて、生活を始めたわけです。で、その時に神様はアブラハムにちょっとアブラハムたちちょっと元気出さないということで声をかけてくださいました。13章の14節、目を上げてあなたがいるところから東、西、南、北を見放しなさい。すべてあなたが 見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。こう神様は約束をしてくださったんですね。まあこの場所は神様の約束を信じて二人が生活を始めた記念の場所です。で、その約束はいまだ実現していませんね。しかし今回、小さな狭い墓地を取得することができました。ですからこれは神様の約束の印になります。ね。後にこの墓にアブラハム、サラ、イサク、リベカ、ヤコブ、レアが葬られます。で彼らは全員約束のものを手に入れませんでした。はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが約束を目指して旅する地上では仮住まいのもの、気流者で、あるということを言い表したとヘブライ人への手紙に書いてますね。皆さん、私たちの約束は何ですか？天に用意されている住まいに迎え入れられることですね。イエス様は私は天に行くと、でみんなの住まいを準備したらまた戻ってくると最後の夜に話したとヨハネ福音書に書いてますね。私たちの約束はそれですよ。でこのことは今のこの地上での私たちの人生ではかなわないことですね。ですからそれを目指して私たちもこの地上を旅するものです。しかし皆さん、私たちにも印がありますよ。何でしょうか？新聖歌の8番ちょっと開けてみてください。最後にこの歌を歌って終わりましょう。 はい、新聖歌の8番の1番の歌詞を読みますね。7日の旅路、安けく過ぎて見舞いに集い、かしこみ仰ぐ、今日こそ雨の休みの印。終わります。私たちの毎週の日曜の礼拝というのは、信仰の旅人である私たちに与えられた印ですよという歌詞になっているんですね。こういう私たちには印が与えられています。ではこの歌を皆さんで 歌いたいと思います。1番を歌いましょう。それではお祈りの時といたします。